今朝はルカの福音書8章16節から18節、皆様のお手元の聖書では新約聖書の箇所で第2版は115ページ第3版の聖書では126ページとなります。ルカの福音書8章16節から18節をお読みいたします。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので、知られず、また現れないものはありません。だから、聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。今朝はこの箇所より、持っている人、持たない人と題して、御言葉を取り付かさせていただきます。イエス様が語る御言葉を私たちが聞くときに、時々私たちが思っていたその常識と正反対のことを何かイエス様が語っているように思えて戸惑うことがしばしばあります。まあ、今お読みした箇所もまさにその一つではないかと思います。18節の持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられます。まあ、私が聖書に出会って、まあ、信仰を持ってこの聖書を読み始めてまだ間もなかった時ですけれども、この箇所を読みまして、神様はなんて不公平な方なんだろうか、ここをどう理解したらいいのかわからない、まあ、そういうふうに感じたことを覚えております。皆さんはいかがでしょうか。この18節をどう理解したらいいか、聖書では神様は公正な方である、まあ、義なる方であると言われております。まあ、不公平なことを最も嫌われる方である。それが神様のご性質なのだと私たちは教えられてきましたけれども、その神様のご性質と18節を比べますと、なぜ神様がこんなことを言われるのか、まあ、不思議ですね。まあ、どう理解したのか、まあ、戸惑ってしまう。それがおそらく多くの方の正直な感想だと思います。これにはもちろんきちんとした理由があるはずであります。まあ、まず16節の方から考えてまいりますけれども、ここではイエス様は明かりのことを取り上げて、説明しております。で、まあ、この新約聖書が書かれたのは今からおよそ2000年前の時代であります。もちろん当時この照明という電気のようなものがあるわけではありません。夜になりますと、まあ、ランプを使って光を部屋を明るくしておりました。で、まあ、当時オリーブオイルを燃やしてランプにしていたと言われております。で、そのランプをどこに置くのかであります。まあ、もちろん部屋の中であれば、その部屋の中で最もこの部屋を明るく照らしそうな場所に置くわけですね。それからまた自分の部屋だけではなくて、 外からお客さんが来るというようなこともありましたから、自分の家がどこにあるのか、まあ、当時外は真っ暗なわけ、月が なければ真っ暗なわけですので、自分部屋の玄関のあたりに明かりを置いて、家はここですよ、そして玄関はここですよという、そういう目印にも用いたと言われております。明かりをわざわざつけておきながら、それを箱で囲ったり、見えないところに置くという人は誰もいません。まあ、必ず明かりというのは人々の目に触れるような場所に置かれていくわけですね。まあ、当たり前といえば当たり前でありますが、その明かりというものを例えに使いまして、イエス様は17節でこう言われました。隠れているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。まあ、明かりの例えはわかります。16節は明かりの例えですから、すぐにわかりますが、17節で言っていること、実はこれちょっとこれも不思議なことでありますが、隠れているものって何だろうか、秘密にされているものって何だろうか、これは一体何を指すんだろうか。実はイエス様は説明していないんですね。今日は16、17、18という非常にちょっと短い箇所を取り上げているんですけども、よくよく考えますとこれは不思議だらけの箇所であります。イエス様は説明していない。まあ、今日は結論から申し上げていきますね。何が隠されて何が秘密なのかということ、それでそれがやがて現れると言ってるけど、一体何が現れてくるんですかということでありますが、結論から申し上げます。実はこれ2つのことを言っております。で、1つ目は光となられた、まあ、光というその16節ね、光のことが出ておりますので、これは光となられたイエス様、イエス・キリスト救い主のことを表しておりまして、じゃあもう一つは何ですか。これも16節から予想されることなんですけれども、明かりをつけるのはいつか、それは暗くなった時でしょう。暗い面暗くて、そのままでは私たちは動くことができなくなるので、暗い場所に場所があれば私たちはそこに光が必要だと思うわけですね。で、17節で、隠れていて現れてくるものは光ですよと言いました。なぜ光が必要なのか。暗いからですね。もし暗くなかったら光なんていらない。ということは、ここでは先ほど2つ現れますよって言いましたが、光が現れるんであれば、一緒に現れてくるのは闇、まあ、暗さ、暗いところですね。それは闇というところになります。どこにある闇であるかと言いますと、これは、私たちのうちにある闇。まあ、これを聖書では罪という言葉で言っておりますけれども、光と闇、まあ、イエス様と罪、この2つが一緒になって現れてくるのだと言われます。まあ、イエス様は光ですよ、私は世の光ですよと他の箇所で聖書の中でイエス様ご自身が語っておられますけれども、この方は世の光として私たちのところに来られたと言います。で、私たちはそれを以前に聞いていて、ああ、その通りと、そのことをそのまま受け止めてますけれども、よくよく考えますと、なんで光が必要だったか。闇があるからであります。闇があるので、そこに光が必要だということで、私たちのところにこのイエス様が来られました。私たちは光だけを見ようとします。光だ、イエス様素晴らしいと言って、光の方だけを見ますが、でも、そこに必要なの、必要だというか、そこにあるのは闇なんですね。その2つのことが一緒になって現れてまいります。 さて、このじゃあ光と闇、それはどんなふうにして現れてくるのか、次にそのことを見てまいります。それが実は18節になってまいります。18節もう一度読みますね。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。この箇所、先ほどここで皆さんは引っかかるんじゃないかと言いましたが、その前にですね、16、17から次に18節とこう続くんですけども、17まではどうも光と闇のことを言っているらしいということはわかるんですが、それと18節はどう続くのか、どういう関係があるのか。いきなりなんか18節が突然全然別のテーマのことで18節が出てきたように感じないでしょうか。あるいは18節、ここでもわかんないことがあるんです。持っている人、持たない人って出てありますけれども、一体何を持っているのか、一体何を持っていないのか、その説明が抜けております。イエス様は不思議な方であります。なんで言わないんだろうかと私時々思うんですけれども、で、私たちはまずこういう箇所を、読みますとですね、多分頭の中で何がということを補うんじゃないかと思うんですね。持っている人、持たない人という言葉を聞きますと、それはここに 何がということはありませんから、その何がということを自分で補うんです。で、すぐに思い浮かぶのは例えばお金でしょうか。お金を持っている人、持たない人、あるいは能力、あの人はこういう能力があるけども私がないとかですね、あるいは、もっと、いろいろなものもあるかもしれない。あの人は健康だけれども私はその健康がない、本当に病気がちなんだ、あるいはこれは、私はあんまりそんなことは考えたことはないというか、ある方は非常に意識するかもしれませんが、あの人は、容姿とかですね、姿、形、また顔とか、そういうものが素晴らしいけれども私は、そうじゃないと、そういうふうに比較する方もいるかもしれません。とにかくこの何がということに関して、私たちは心の中でさまざまなことを思い浮かべて、ここに当てはめて考えてしまうわけですね。そうして、私は、あの人はお金がたくさんあるけども私にはないんだ、あの人は健康だけども私は本当に病気がちなんだ、あの人は素晴らしいスタイルだけども私はそうじゃない、そういう何か神様はあの人にたくさん与えているけども私には与えなかったと言って、どこかで何か不満を感じていきます。18節で引っかかるっていうのはそういうことですね。あの人は持ってるけど私にはなかったということで、私たちはここにでこの言葉を18節を読んで、いろんなことを心の中に湧いてまいります。しかしよく読みますと、ここに何がということは一つも書いてない。お金ですよとは書いてない、能力ですよとも書いてない、健康とか、スタイルとかそういうことも一切書いてないんです。じゃあ一体イエス様は 何がということをどういうつもりで言ったんでしょうか。何を持っている、何を持っていない、イエス様はそこのことをどういう思いを持って、この箇所を語ったんでしょうか。そのことをやっぱり正しく理解しないとですね、ここの18節でイエス様は何を私たちに教えてくださっていたのか、おそらく理解するのは難しいと思いますね。そのことをこれから考えていくんですけども、そもそも、さっきの17節もそうでしたけれども、 どうしてイエス様はこんな言い方をするんでしょうか。不親切なんですね。最初からきちんと何を持っている人、これを持っている人、これを持っていない人っていう、その何がという、あるいは何をというものをきちんと最初からですね、教えてくれれば、私たちは悩む必要ないんです。お金かな、能力かな、健康かな、スタイルかなとか、そんなことを考えないで、あ、イエス様はこれを持っている人なんだ、これを持っていない人のことなんだ、ちゃんと教えてくれたならば、私たちは悩む必要はない。なんかこうイエス様って不親切だなと思うかもしれません。これは不親切なのではないんですね。イエス様はわざと語っていないんです。17節でもそうでした。隠れているもの、秘密にされているものとしか言わなくて、それが何ですかということはあえて言わないんです。持っているもの、人、持たない人、という言い方だけをして、それは何を持ってるんですか、何を持ってないんですかということは一切教えてくれません。これはあえてそうしてあります。なぜそういう不親切に思えるような言い方をされるのか、まあ、こういう言い方をするとちょっと信仰的にどうなんだという表現に聞こえるかもしれませんが、イエス様は、私たちが引っかかるようにわざわざそういう不親切な言い方をするんですね。まあ、引っかかるっていうんですか、まあ、つまずくっていうんでしょうか。まあ、ここを読んでこうスタスタとこうまっすぐに、こう歩けないですね。そこでなんか石につまずいたかのようにおっとっていう感じで、ここで私たちは立ち止まってなんだこれやと考えると思いますが、イエス様はその目的を持って、わざと語っていない。なぜ、こんな引っかかるような言い方をするか。実は、まあ、この聖書というのはどういうものであるのかということでありますけれども、聖書はマニュアルというものではないんですね。マニュアルというのは親切にこういう場合はこうですよ、こうしなさい、そしてこれはこういうふうに使うんですよ、このところにあるこういうスイッチはこういう機能があるんですよ、そしてこれはこういう時にこうこっちに動かすんですよ、いろいろとマニュアルって親切全部書いてるんですけれども、聖書はマニュアルではない。いや、むしろ不親切と思えるくらい省略されております。その不親切なと思えるような表現になる理由は、皆さんの週報を開きまして、右側にアウトラインというものがありまして、そこに1、2、3とか括弧1、括弧2とか書いてありますね。それで真ん中ぐらいに括弧2というところに何を持つか持たないのかというところがあります。で、聖書はなんでこんな不親切な表現なのかという理由を説明している箇所があるんですね。それがヘブル書、まあ、ヘブル人への手紙というものが新約聖書の中にありますが、その4章12節に、こういう御言葉があります。まあ、その項を読みますので、見ていただきたいと思いますが、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。聖書は神様の言葉が記されたものであります。聖書の言葉というのは私たちの心の中に働きかけてきまして、私たちの内側にあるいろいろな考えや計りごとを、判別するということですか、それを明らかにしていく、そういう役割を聖書はするんですよと書いてある。イエス様があえて不親切と思える言い方をする理由はここにあります。 私たちの心の中にあるものを表に出すためにわざとこういう語り方をしてあります。先ほどイエス様は闇を照らす光であると言いました。その闇は私たちの内側にあります。でイエス様はその闇を、私たちの内側にある闇を照らし出そうといたします。どのようにして照らし出すでしょうか。私たちが、ここでじっと待っていると自動的にイエス様がやってきて私たちの心を何かライトのようなものでパーッとこう照らし出してくれる、そういうことでしょうか。まあ、そう簡単なことじゃなかったですね。今日の箇所がまさにそうなんですけれども、イエス様はわざと大切なことを私たちに言いません。先ほどの何を持ってるんだろうか、何を持ってないと言うんだろうか、そういうことをあえて言わないんです。そして私たちは言わなかったもんですから、私たちに何がということを言ってくれなかったもんですから、私たちは心の中で思い浮かべるわけですね。とっさに、あれはこれはお金のことかしら、それは能力ということかしら。実はその瞬間、イエス様の光が私たちの闇を照らし出し始めたということになるんです。まあ、いきなりそんなふうに言いますと、あら、どういうことかしらとこう思うかもしれません。ちょっと例を挙げます。まあ、分かりやすい例かどうか分かりませんけれども、これは私自身の、経験でありますけれども、で私はもう何十年も前でありますが、中学校に通っていた時代がありました。でその中学校というのは、まあ、私は田舎の本当に村と呼ばれるその農家のあたりで、生まれ育ったものですけれども、その中学校というのは、私たちの住んでいるところから言えば町の中にあったんですね。で、その、まあ、当時は非常に子どもの数が多くて、中学校全体 3学年で1000人ぐらい子どもがいたんだと思いますけれども、そこには村、まあ、農家の子どもたちと、それから町に住んでいて、まあ、サラリーマンとか自営業をしているというそのところからのそこでの子どもたち、まあ、大体半分ずつぐらいでしょうか。田舎の子どもたちとその町の子どもたち一緒にこうそこで学んでおりました。で、まあ、1000人も子どもがいますと、そしてまたその村と町のというそういう事情がありますと、その中にはやっぱり貧しい家庭の子どももいれば、まあ、比較的裕福な家庭の子どもいました。まあ、皆さんも経験あるかもしれませんけども、中学というのは、何を持ってきちゃいけないとかいうことが厳しかったわけですけども、それは持つことのできる子どもたちと持つことのできない子どもたちがどうしても出てくるんですね。こういうものは持ってきちゃいけないよと言われますけれども、どうしたってやっぱりその違いが目に入ってまいりました。で私も、田舎のところから通っておりまして、その町の子どもたち、町から通ってくる子どもたちの姿を見て、ああ自分もあの子供が持っているあれが欲しいなと思ったことが何度もありました。でも、まあ、自分の家はそんなに裕福じゃないから親に言ってもおそらく無理だなと子供心に分かりまして、じっとそれを、まあ、心の中に抑え込んでいました。まあ、それ以来でしょうか、持つことができる、まあ、自由に自分の欲しいものを手に入れることができる人たちとそうでない人たちがこの世の中にはいるんだということを意識するようになりました。まあ、学校もそうでありますが、会社にもそうであります。今度は、まあ、学校もそうですね、今度はその成績ということが競争になったりしますので、できる人、できない人、 ということを今度は意識し、自分は他の人たちに比べてどこにいるのか、できる方にいるのか、できない方にいるのか、いつも他の人と比較しながら生きていかなければならなくなりました。まあ、会社に入ってもそうでありました。あの人は、まあ、そういう時期が来て、その昇進ですかね、上のところに行くけれども、自分は行くか行かないか、行けなかった、行けたというところで、まあ、喜んだり、落胆したりしました。まあ、そういうことを、もう子供の時から私たちは繰り返してきましたので、持っている、持っていないと聞きますと、もうそういう、もう何というんですか、本当に辛いっていうんでしょうか、苦しい経験のことがに触れてしまうんですね。自分はお金がなかったから欲しいものを自由に買えなかった。やっぱりお金を持っていればという思いが心の中にこう潜んでいます。あるいは、能力がもっとあればもっとこういうことができたのに、あの人を追い越せたのにというそういう悔しい思いがありましたから、それはいつもは心の底に沈めているんですけれど、持っている人持たない人ということを聞いたときに、自分の心の奥底に沈めて、あるいは隠してっていうんでしょうか、もう見ないように蓋をしていたものがぼーっと表に出てきたんですね。もしこれが最初からイエス様が丁寧、これはこういうことですよ、何を持っているっていう、それも何をっていうのは法令のことですよ、隠れているっていうのはこういうものが隠れているということですよ、ということを親切に、まあマニュアルのようにですね、説明してくれたのなら、そんなことは起こらなかった。私たちの心の中に普段押し込めて考えようとしていなかったその闇の中にあるものはおそらく浮かんでこなかったでしょう。不親切と思えるこのイエス様の御言葉であったからこそ、実は私たちの心の中にあることが光のところに浮かび上がってきたんです。光が当てられますと、いろんなことが見えてまいります。闇の中で見ようとしたって見えないですね。物事は光を当てて初めて見えてまいります。で、私たちはこの18節を見たときに、なんて神様は不公平と、まあその怒りをですね、神様の方にまず向けるわけですよね。持たない人は持っていると思っているものまで取り上げられ、うわー厳しい神様という、こうイメージがわーっとこう出てまいりますけれども、それで私たちは神様に対して怒りを向けていきます。しかし、光の中で浮かび上がってきた自分の心の闇の中にあったその思い、押し込んでいた思いを光の中で見て、じっと見てまいりますと、最初は問題は神様の方にあると思っておりました。問題は自分の方に あると気がついてまいります。なぜお金のことが気になっているか、なぜ能力ということが気になるのか、なぜあの人に比べて自分はという、そういうスタイルのこととかいろんなことをこう比べて気になっていたか、まあ自分の中にない、まあ、コンプレックスって言いますね、その自分のないものがあって、それをどうしようもなくて、それを心の中に押し込んでしまう。そしてそれはいつも人と比べていたわけであります。人と比べて私は持っている、持っていないということをいつもやっておりました。で、それは持っていれば、人に比べて自分が持っている、ああ自分が持っているという優越感で喜んでおりますが、でもそれがもしなかったとするなら、人と比べてあの人にあるものを自分が持ってないとなると、今度は非常に落胆するんですね。なんで私はないのというふうに誰かを責めたくなる。で、これは結局妬みであります。持っていてもなんか 不健康なというんでしょうか、優越感に行きたい、持っていなければ非常に落胆し怒り、これ妬みであります。神様は旧約聖書の中で、モーセを通して10の戒めを語りました。でその中に、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないという御言葉があります。すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない、欲しがるなって書いてあるんですね。これは神様の掟だから、それを守れって書いてある。で私たちはそのことを守らなきゃいけないんです。しかし守ろうとしたって、実は心の中ですでに破っていた妬みという心を私たちは抱えて、それを私はそんなものありませんという何気ないその顔で今こう生活しているけど、心の底にそういうのがうわーっとわだかまっている。神は不公平だと怒っておりました。しかしその怒りを引き起こしていたのは実は自分だったんです。自分の中にある妬みがこの怒りを引き起こしていました。あなたの隣人のものを欲しがってはならない、これを破ったならあなたは罪を犯したことになると言われます。つまり妬みを心の中に抱えているということは、あなたは罪というものを抱え込んでいるんですよと指摘されたのと同じであります。16、17から18節、何か全然違うことを言われているように、全く違うことをいきなり突然に語られたように思って戸惑いましたが、実は全部つながっています。持っている人はさらに与えられ、持っていると思っているもの、持っていると思っている人はそのものを取り上げられていく。その御言葉を聞いたときに、私たちの闇の中に隠れていた罪が光の中にあらわにされてまいります。つまり隠れていたものが出てくる、秘密にされていたものが現れてきます。知るように知らされてくるんですよ。そのすべてが浮かび上がってきますよ。イエス様の光の中でその私たちの闇の中にあったものが浮かび上がってきますと教えております。イエス様は聞き方に注意しなさいと言っております。これも不思議ですね。聞き方に注意しなさいって一体何を注意すればいいのか。私たちは18節を読んで、どうしてもイエス様は持っている人になりなさい、さらに与えられるようなそんな人になりなさいと勧めていることはわかります。私たちが知りたいのは、そして今日この礼拝の中に出て、このあと家に帰っていくときに、ここに来てよかったな、聞いてよかったなと思う最後のポイントはこれでしょう。どうすればモテる人になるんですか。どうしたら自分はさらに与えられる人になるんでしょうか。もちろん持たない人になんかはなりたくない、取り上げられるなんてとんでもない、持っている人になりたい、それはどうしたらいいんでしょうかと皆さんは、そこで最後に問いかけてくると思います。すでに失敗例を挙げました。18節でつまずいて神様は非公平だと怒りました。そういうところからその光が当てられて自分の中の罪が明らかになったということを言いました。持っている人になりたいと思うなら、この失敗例に学ぶことになるでしょう。神は不公平だと怒ることはしょうがないです。だって神様はわざとそんなふうに引っかかるように言っているんです。 でもいつまでも神様は不公平だと怒っているのではない。私たちは次第にどうして自分は怒ってしまうんだろうかと考えるように導かれていくんです。イエス様は引っかかるよ、これから私が言うことはを聞いてあなた方は絶対に引っかかるからねとこもあらかじめこう言ってくださったんですね。だから聞き方に注意しなさい。あなた方は最初神様は不公平だと怒るでしょ。でも聞き方に注意しなさい。本当の問題はどこにあるんでしょうか。あなたの聞き方に問題があるんじゃないでしょうか。あなたは神は不公平だと怒っているけれど、イエス様が今光をあなたに当てていくから、その光の中であなたの闇の中にあるものをよーく見ていきなさい。イエス様の光に照らされた時何が見えましたか。あなたの中に良いものがたくさんあったと言うんでしょうか。そんなことないでしょ。よく考えたらあなたは人を妬んでいたんでしょ。あの人は持っているけれど自分にはない。どうして自分にはないんだ。どうして親は与えてくれなかった。どうして自分にはこういう能力がないんだ。神様は不公平だと怒っている。神は間違っているんだ。こんな不公平な聖書の神様を信じるなんてとんでもない。すべて自分は正しいという態度ですね。それは自分の中には何も間違いがない、神は間違っているのだと言い張っておりました。でもイエス様の光の中で私たちの心の内側にあるものを見ていったとき、そこにあるのは何でしたか。自分こそ正しいんだ。そしてそれは今度は他の人との関係のことも出てきます。あの人が持っているけど自分は持っている。そのためにあのものを手に入れるためには少々の無理してでも入れなきゃ、手に入れなきゃ。人を傷つけたっていいんだ。人に対して冷たい態度を取ったってしょうがない。あるいは人から何か自分が傷つけられた時、あんなやつ絶対許してやるもんかと、そういうふうにして私たちはいろんなこうストレスを心の中に抱えているんです。あいつなんか許そう、許したくない、許すなんてとんでもない。あるいはあの人を傷つけようとは思っていなかったけれど、でも自分から出たこの言葉で傷つけてしまった。あるいはこの態度をしてしまったためにあの人が深く傷ついて悲しんでしまった。そういうこともあります。なんで自分はそんなことをしたんだろうか。後悔はするんだけどどうしようもなかったんですね。いろんなものが私たちの心の内に渦巻いております。そんな自分であることを認めたくありません。私はもっといい人間だ、私はもっと素晴らしい人間のはずだと思いたいんです。思いたいからその失敗してしまった自分、できなかった自分を闇の中に闇の中に押し込んでしまう。そんなものは私の中にありませんと逃げ出したいんです。みんな見たくないから蓋をしたいんです。蓋をするのは簡単なんです。見なきゃいい、私はそんな人間じゃないと思い込めばいいかもしれない。でもイエス様は言われるんです。隠れているものであらわにならないものはない、必ず表に出てくる。どんなにあなたがしっかりとした蓋をしたように思えたとしても、結局いつかはそれは表に出てきて、あなたはそれに向き合わなきゃいけない時が来ますよ。イエス様はそれを警告しているんです。だからそれを表に出しなさい、光に当てなさいって言ってるんです。あなたの中にあるものを表に出していきなさい。イエス様は私たちを責めるためにこんなことを言われるんでしょうか。 なんだお前には、お前の内側にそんな汚いものがあったのか、とんでもないやつだと私たちを責めるために言っているのなら、これは苦しい話です。そうじゃない。イエス様は逆のことをしようとしている。イエス様は光を当ててくださいながら、私たちにこう語っているように私には思うんですね。イエス様が私たちにこう語っているように思います。私の光、あなたの闇をよく見えるようにしてください。あなたの闇の中に、あなたの心の奥底に押し込んでいたいろんな思い、その思いを光の中に見えるようにしてください。あなたはこんなことで苦しんでいたんですね。この痛みをどうすることもできなくて押し込んでいたけれど、あなたはこのことでずっと悩んでいたんですね。あなたの痛むところを私によこしなさい。私はあなたの代わりに背負うから、そう言ってくださっているんです。だから光となって私たちのところに来て闇を照らし出そうとする。私たちを責めるためにそうするのではなくて、私たちの苦しむその闇の中にあるさまざまな思いと罪をこの方が背負おうとされるからそうするんです。闇の中に良いものなど一つもありません。イエス様の神様の前に出すんだから、良いものを何か差し出さなくちゃいけないと私たちなんかこう身構えてしまうんですけど、最初からないんですよ。まあ開き直りと聞こえるかもしれませんけど、だったらそのまんまイエス様の前に出せばいいだけなんです。悪いものがたくさんある。でもイエス様はそれを背負うために来たんですよ。私たちの闇の中にあるものをこの方が背負ってくださって、十字架で命を捨ててくださって、ご自分の体を豊かに私たちに与えてくださろうとする。私たちにはもともとなかった、良いものなどなかったのに、この方は与えてくださる。もっともっと私から受け取りなさい。私から恵みをあなたはもっと受け取ってさらに持つものになってください。そう言ってくださいます。闇に押し込めていたものを光にさらすことですから、もちろんそれは嬉しい話じゃない、辛い話ですよ最初は。でも私たちがそれを安心してその作業をすることができる。だってそれで責められるんじゃないんです。よこしなさい、私を代わりに背負ってくれるあげるからと言ってくれるから、安心してそのことができます。ボロボロボロボロと光の中に、いろんな闇の中にあったものが出てきます。こんなものもあったのか、私にこんなものもあったのか、この自分にはと驚くようなものがいっぱい出てきます。しかしパウロは言いました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れていました。闇の中に良くないものがたくさんあるけれど、それがあればあるほどあなたはもっと恵みをいただくことができるんだ。私たちは自分を偽って生きることはできません。いつかはそれを何とかしなきゃいけない。私たちはこの方の前で正直になっていいんです。隠す必要はない。自分の中にあるものをそのまま差し出すだけでこの方が喜んでください。良いものなどないのに、この醜い自分を見てこの方は喜んでください。私からもっと受け取りなさい。そのようにして私たちに恵みを注いでくださるイエス様、私たちは 主と仰ぎ見て歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所読んでも意味がわからない、わかるようだけれどもわからない、いや持っている人はさらに与えられ、持たない人は取り上げられていく、そんな不公平な神様、なんという神様と私たちはここを聞いて怒り出しました。でもその怒りの原因をたどっていったならば、私たちの中に押し込めていた闇の中にあったいろんな思いが怒りになっていったということに気がつきました。あなたの御言葉の光に照らされて、私たちのうちにある罪があらわになりました。主よ、こんな私たちであります。良いものなど一つもない、あなたの恵みをいただくことなどそんな資格のないものでありましたが、あなたは私たちのところに光となって来てください。闇の中から現れたその醜い罪というものをあなたは背負ってください。よこしなさい、私が背負うから、あなたは豊かに恵みを受け取りなさいと語ってくださる神様に、私たちは本当に感謝します。心の内にいろんな思いがありますけれども、主よ、お一人お一人のうちにあるさまざまな思いをどうかあなたご自身の光の中で背負ってくださいますよ。私たちもあなたに本当に委ねて、本当に正直自分のうちにあるものをあなたに告白することができますように、そのようにしてあなたから恵みをいただけるものと変えさせてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人のうちに主ご自身が光となってその闇を照らし出し、そこに恵みを注いでください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。